はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。うちね、地元には幸福の科学の支部があるんですよね。まあ別に支部があるって言ってもなんかトラブルとか起きるわけでもなくっていう、まあせいぜいたまにあのチラシがポストに入ってるぐらいなんですよ。まあでもなんか最近は変わってるみたいで、なんか昔は入会も大会も自由やったんですけど、なんか信者が会員番号とか氏名とか辞める理由記入して担当部署にファックスすれば受理されてたっていう、なんかこれもだいぶなんかシンプルですけどね、なんかその近所の教会とかに言うんちゃうんやっていう、なんかそれが今年に入って方式変わって、地区の責任者と面談して承諾を得ねばならなくなったっていう、なんかね、最新の大会届には、まあ、所属支部の支部長と面談が必要となって、で、大会後も、幸福の科学とかその信者に対し迷惑行為や、和合層破壊行為でやってるんかな？信者の信仰を揺さぶったり失われたりする行為をすることはありません。っていうのを読まされるっていう。まあ、要は大会しても幸福の科学とか信者に対して嫌がらせとかしませんよってことなんでしょうねっていう、なんかね、幸福実現と立ち上げた2009年当時は信者が15万人いて、で今は総数5万人ぐらいで、活動信者って呼ばれてる献金額の多い信者は2009年は3万人やったが、今は数千人っていう。で、複数の元信者から現役時代のお布施の返還を求める訴訟を起こされたりしてるっていう。まあ、幸福の科学に言わせると、本人になりすまして無断で大会届を送付してくるケースとか、信者の際に知り得た個人情報の乱用とか悪用などを防ぐためっていう。まあなんとなく分かるような分からんようなって、まあでも大会届もすごいですよね。本人になりすまして無断で大会届って送付してきても、このって本人に確認するもんちゃうのっていう。さすがにこの大会って宗教ね、やめるっていうのはさすがに。まあでも個人情報の乱用とか悪用はね、これは、まあ、一般の会社とかでもよくあることというか、まあ、やって、ま、結構機密とか言わんようにとかってありますからね。まあ、ここら辺はね、っていう。だまあ、ね、結構ね、宗教ではありがちですけどね、その、やめて、はい、さよならで済むんかなっていう。やめました。はい、じゃあさよならで済むんかなっていう。っていうのがあるんですけどね。まあ、なかなかそういうの難しいんでしょうけどね。とか、そういうの見てて思うんですよね。その、ねえ。昨日の敵がね、今日は味方になったら、今日の味方が逆って言ったら、今味方の人が敵になるかもしれないわけじゃないですか。じゃあもうね、別れた相手とは、ね、無難にね、付き合えばいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあだから、発想があれなんでしょうね。この人が味方じゃなくなったら敵になるかもしれない、だから潰しとこう、もう味方にならないやつは潰しとこうってことなんでしょうね。なんていうか、人間ね、わかんないじゃないですか。数年後とか言うたら、仲いい人が悪くなったり、仲悪かった人が仲良くなったり、付き合いのあった人が疎遠になったりとか、いろいろあんのに、なぜかこういう人だって、 結構なんかもう味方じゃなくなったらもうその人は敵になるっていう、味方になることはないって発想なんですよ、ね、というかね、あの味方じゃなくなった人迫害してたら味方になることないよっていう、ここら辺はね、なんかもうちょっとおおらかになったらええのになっていう、だってそもそもっていう、宗教っておおらかなもんちゃうのって思うんですけどね。まあそれは最近の、まああくまで僕は宗教にそんな関わらないからでしょうね。言うたら仏教かって昔は一向一揆やったりっていう、キリスト教も昔はっていう、今もっていう、だからね、そんなやっぱ深く関われば関わるほどっていうことなんでしょうけどね。まだこれ現役時代のお布施の返還ってできるもんなんですかね。なかなかこういうのって難しいんじゃないかなと思うんですけどね。まあそうそうね、あんまりね金とか求められんのもねっていう、うっちもまあ仏教ですけどね、そんな金払ってるかっていうと払ってもいないですからね。ねほんま、まあ関わってるよなって思うのって年数回墓参りに行くときぐらいですよっていう。まあだからね、ほんまそのゆるい感じでね行かせてくれたらっていう、入んのもね、入んのも離れんのもゆるーくさせてくれたらっていう。まあだから人数でしょうね、人数が減れば減るほど過激化していくっていう。まあなんで過激化していくかっていうと、人数が減るイコール勢力が減るってことやから話したくないっていう。じゃあもっとこう緩くしたらええんちゃうかなと思うんですけどね、仲良くしてっていう、ね、どうしてもなんか重いっていう、そう宗教重いっていう、もっと宗教ライトにできひんのっていう。まあね、僕はやったことないんですけどね、その収支替え、まあいわゆる宗教変わること、なんかね変わったことないんですけどね、まあいわゆる宗教変える、ああいうのもどうするんですかね。言って言うん、まあ言うんでしょうけどね、それも結構ね、言いづらいですからね。まあでも変わったら変わったね。まあ回収ですね、回収。まあね、回収してもね、それはそれでと思うんですけどね。ね、まあ日本人の場合そこまで宗教について言う、深く考えてないのがあるんでしょうけどね。もうちょいね、緩くしないと、みんな宗教って関わろうと思わへんやろうなと思ったりしますね。で、次なんですけどね、9月25ですよね。サイゲームズプレゼントライジンファイティングワールドグランプ2016の無差別級トーナメント開幕戦やってたんですよね。これね、数試合しか見れなかったんですよね。まあ、テレビでやってたっていうのもあるんですけど、途中から見てしまったんで。まあ、格闘技好きなんで、頑張っては欲しいんですけどね。まあ、確かにこれからなんですよね。これからっていう。選手はっていう。日本ではあんまり知られてないっていう。だって今回試合あった人で、 まあ、この人は知ってるんじゃないかな、見てる人パッて分かるんじゃないかなっていうのって、バルトとか藤田カルズーキとかミルコ・クロコップとか山本美優とか所秀夫とかっていう、まあ言うたら今の雷神って世界で活躍したりしてる選手プラスベテラン、ほんまなんか同窓会みたいな感じなんですよね。まあ、始まったばっかりっていうのもあるんですけどね。だからもうほんまこっからですよね。今はベテランで客を呼んで、でまあそっから新たなスターが出てきて盛り上がればいいんちゃうかなーっていう感じではないんでしょうかね。試合で言うとね、まあ、ミルコ・クロコップね、久しぶりに見たんですけどね、まあ、42歳、まあ、老けましたからね、まあ、ね、UFC 移ったり、プライド、K1 とかプライドで活躍して、で、アメリカの UFC 移って、で、まあ、最後日本で終えたいってことで日本で戻ってきてっていう。まあ、今回試合はね、ミルコ・クロコップ対ミョンヒョンマンっていう韓国の格闘家で。いやー、弱かったですね。こいつなんなんていう。まあ、もともとキックボクサーなんですよね。なんか解説見たら、寝技には何があるがっていう。確かに。確かにねっていう。まあ、倒されて、あっさり決められましたね。えっていう。流行ってる。まあ僕見た後試合は、キックボクシング。キックボクシングってか、シュートですね、シュート。レーナ。まあ、元シュート。ボクシングというか、まあ、シュート出身の選手ですね。シュートボクシング。まあ、シュートボクシング、やってて、で、そっから、もう、雷神で、総合格闘技デビューしたっていう。で、今回2戦目っていう。で、相手が山本美優っていう。こっちが42歳っていう。山本キットのお姉さんですね。で、息子は、まあ、同じライジンに出てる山本アーセンっていう。この人も世界選手権連覇したりしてすごいんですよね。で、現役引退して、結婚とか出産してっていう。で、カナダで五輪出場を目指してたけど、市民権の取得がエントリー期限で間に合わず断念して、で、ライジンでの MMA デビューを決意っていう。あ、MMA っつうのはあれですね。ミックスのマーシャルアーツっていう総合格闘技の呼び方ですね。の試合っていう。レイナ対山本美優っていう。山本美優も42ですからね。42で、総合デビュー大丈夫かなって思ったんですけどね。まあ、試合内容は、山本美優が、やっぱ、アマレス出身やから、タックルガンガン決めるんですよ。タックル決めて倒すんですよ。倒すんですけど、倒してからが、っていう。倒してからが何もできないっていう。倒して上になるんですけどっていう。で、レイナに、下から蹴られて、で、離されるっていう。で、まあ結構いい打撃もらって、最後、アームトライアングルチョークで負けっていう。いやー。ほんまなんか、ね、遅かったよなっていう。 あ、まあ遅かったっていうのは、まあもっとデビューするなら前に見たかったなっていう、もうね今からまたやるんかなっていう、42でっていう、デビューして負けましてっていう、だからレイナ自体はすごいですよね。打撃出身やけど総合格闘技2戦目でなんですけど、2戦とも関節技で勝ってるっていう、あ、2戦目じゃないですね、2戦目じゃないですけど、でもねすごいっていう、3戦目ですね。でデビュー戦はアームバーで、次の試合が判定で、その次がアームトライアングルチョークっていう、いや結構女子はライジンの女子の方が結構期待してええんちゃうかなっていう、結構その核になる女の子レイナが出てきたし、ちょっとこれは他のいい選手も出てきたら盛り上が、女子の方はいい感じになるんちゃうかなーっていう。で、もう一つ見た試合が、所秀夫対クロン・グレイシーっていう。もうグレイシー、若い人わからないですよね。古い格闘、まあグレイシーって名前だけ聞いたらわかると思うんですけどね。グレイシー柔術っていう。ヒクソン・グレイシーの子供ですね。まあ昔、青木真也にも勝ってるっていう。まあこの時は寝技、組み技だけの試合でしたけどね。いやー、ところもね、関節技は得意なんですけどね。それでもクロン・グレイシーがリアルネイキッドチョークで勝ったんですけどね。グレイシー強いなっていう。じわじわ攻めていく感じ。こうコツコツコツコツ、ちょっとずつ殴っていくとかっていう、こうなんか沼に沈められるような感じが、あヒクソンこんな感じやったっていう、あー懐かしいなーっていう、あーなんかね、クロン・グレイシーはね、いいよクロン・グレイシーは強いよっていうか、ね、俺はお前クロン・グレイシーは、ね、いい感じになるんじゃないかなと思うんですけどね、なかなかね、まあ他の大会ね行かれたらなんですけど、いや良好な関係築いてライジンで活躍してもらったらいい感じになるんちゃうかなって思いますね。まあ、この日9月25なんですけどね、まあ、なんで途中でから見たかっていうと、まあ録画忘れてたっていうのもあるんですけどね、まあ分かってたら見てたんですけどね、ちょうどその日は幕張行ってたっていう、幕張メッセ、まあ幕張メッセに何しに行ってたかっていうと、アットジャムナタリーエキスポ2016見に行ってたっていう、フェスですね。フェス。フジロックみたいな。アイドルのフェスっていう。一日ずっとアイドル、いろんなステージがあって、そこでアイドルがいろんなステージで歌って、それを一日中見れるっていう。あっち行ってみたり、こっち行ってみたりっていう。の、フセ。フェスっていう。幕張自体はね、初めて行ったんでね。幕張メッセね、想像では、まあ、最寄り駅海浜幕張なんですけど、想像では、まあ、幕張メッセあって、ホテルあって、で、まあ、ちょっとね、こう、売店とか、食べ物あるぐらいかなと思ったらね、全然ちゃいますよね。もう、あちこちに食べ物屋とか、アウトレットモールとかあって、いや、普通に過ごせるっていう。 なんかその想像と全然ちゃうっていう、あ、これは快適やんっていう。まあ今回はね、今回今年は初の2日開催っていう、24、25っていう、まあこれ幼稚園あって25日からしか行けなかったんですけどね、まあ深夜バスで25日の朝着いてっていう、8時半に着く予定がね、バスがえらい早くてね、7時半ぐらいには着いたかな、海浜幕張に。でまあ駅の蕎麦屋さんで朝ごはん食べて、で一応ねもう先見に行っとこうかなと思って、並んでるかどうか見に、というのは去年はチケットがスタンディングと、まあ座席付きチケットとスペシャルVIPチケット3種類あったんですよ。でまあアリーナ内の指定席ありのチケット僕2年連続で買ってたんで、それやったら並ばないんで済むんですよ。まあ席の数が限られてるんで、別スタンディングのチケットとは別の列なんで、なんですけど、今年ってねスタンディングとVIP の2種類あったんですよ。で VIP はさすがにね、ああ手は出えへんなっていう感じやったんでね、スタンディング買ったんですけどね。だってねまあ、CD は付くんですよ。まあ、チケットスタンディング1日券が7800円、2日投資が14500円っていう。で VIP チケット1日が4万円、2日の投資が7万6000っていう。これはさすがにちょっと手が出えへんなっていう。まあ、VIP チケット内容は、専用最前鑑賞エリアっていう、ストロベリーステージとか、まあ、全部じゃないんですけどね、一部のステージに、一番前で見れる VIP 専用のエリアがあるっていう。あと、まあ、VIP ラウンジ。まあ、そのラウンジ行ったら、こうなんか食べ物食べれたり、荷物預かってくれたり、ドリンクとか、あとまあアイドルとちょっと喋れたりするとかいうのがあったんですけどね、さすがにこれはねっていう感じでスタンディング買ったんでね。で7時8時前に行ったんかな、行ったらねもう並んでて、まあ、その前にホテルに荷物預けたりしてたんですよ。で行ったらもう並んでて、もう並んでたらね並ぶしかないじゃないですかっていう、僕らもっていう、僕も並ぶしかないでしょっていう。で並んでたっていう。まあね、あくまで座ってたんですけどね、9時会場なんで。まあ、9時会場で VIP 入ってから、 VIP の人らが入ってから一般の入場開始やから、これ間に合わへんのちゃうかなって思ったんですけどね、まあ間に合って普通に入れたっていう。なんかね、2階から入ってで1階に降りていく形で、1階の幕張メッセの9ホールから11ホールを借りてるっていう。で9ホールにはストロベリーステージ、10ホールにはブルーベリーステージ、オレンジステージ、グレープステージ、11ホールにキウイステージ、ピーチステージっていう。でまあ9ホールと11ホールには物販エリアがあって、であと屋外に飲食エリアとトークステージとフレアエリアがあるっていう。まあ、フレアエリアは何かというと、まあ、握手会とかできるっていう。で、物販で CD とかグッズ売ってて、飲食エリアで、まあ、まあ食べたり飲んだりできるっていう。まあお店も出てるっていう。まあお店も出てるんですけどね、これアットジャムね、アットジャムっていうかアットジャムエキスポね、 3回やってて僕3回全部行ってるんですけどね、再入場できないんですよ。再入場できないから、まあ、飲食中で済ますしかないんですよね。まあ、幕張メッセは、飲食エリア以外に、まあ、中にコンビニあるんで、食べ物、まあ、食べようと思ったら食べれるんですよね。ただ、でも、外に飲食店あんなにあるんやからね、再入場ありにしてくれたら、もう選択肢一気に広がんのにっていう。まあ、あと、一日やってるんですけどね、やっぱね、空き時間出てくるんですよね、どうしても。どうしても出てくるんですよね。どうしても。いや、これは、それは君が、君の問題だよって言われたらそれまでなんですけどね。どうしてもね、なんか、いや、もともとタイムテーブル自体ね、タイムテーブル進行表ですね。自体、空きが出てくるようになってるんですよね。どっかとどっかでとかっていう。まあ、だから、その間にってことなんでしょうけどね。いや、それでもね、っていう。いや、だから空き時間あるからこそ外に出たいっていう。まあね、横浜アリーナでも、1日でしたからね、っていう。まあ、見てた感想は、なんか見に行く前から分かってたんですけど、音ひどいなっていう。だからまあ、室内なんですよね。幕張メッセって。まあ、でかいんですけどね。で、ステージあって、音を同時に出したら、音消し合うよねっていう。音、室内やから響くよねっていう。で、10ホールなんか、3つステージがあるんですよ。で、オレンジステージの真裏にグレープステージがあるっていう。もうだからまあ、音、他の音もどんどん聞こえてくるし、音ぶつかるしって、響くしっていう。まあね、毎年横浜アリーナでやってたんですけどね、横浜アリーナ改修するから、今回幕張メッセってことで、まあ運営も、まあ、これは想定してたみたいなんですけどね。とはいえ、客としては実際ね、なるとね、これはきついなっていう。まあ、スタンディングなくなったんで、スタンディングなくなったんじゃなしに、座席エリアなくなったんで、まあ、ずっと立ちっぱなしかなと思ったらね、そうでもなくてね、ストロベリーステージが、前の方はね、もうみんな立ってるんですけど、後ろの方はね、まあ、座って見れるんですよね。まあ、座ってて言うたら、まあ床に座る、地べたですけどね。だからまあ、休憩はね、座って休憩はあちこちでできるっていう。まあ、それは良かったんですけどね、音ねっていう。まあ、ダムのカラオケ、あれが一番かわいそうでしたね、個人的には。ダムのカラオケの PR やってたんですよ、宣伝。女の人が。車、ダムのカラオケの、車で、やってたんですけどね、グレープステージの、近くでやってるからね、女の人が何言ってるかわからないっていう。やっぱり演奏が始まると、何言ってるか分かんないっていう。あれはほんまかわいそうでしたね。まあ、例年というか、横浜アリーナの場合はね、4階、横浜アリーナって4階なんですよ。で、まあ、4階全部使って、あちこちにステージあるから、まあ、音ぶつかるってことはなかったんですよね。まあ、2階がね、一番ステージが多くて5つなんですけどね、これ変則的な建て方で、
通路にステージを作って
歌うって形なんで、2階はだからまあステージ同士で離れてるんで、こんな音は消したりはしなかったんですよ。まあその代わり4階建てなんで移動が大変っていう、移動がっていう、まあだから今回の幕張メッセの良かったところは、ホール3つ使ってるけど移動はすぐにできるんですよね。移動はまあそれは良かったかなっていう、ほんまそれだけですよね。しかも蒸し暑いしっていう、まあで1日見てね、こういうのはなんか始まるより始まる前の方が楽しいっていう、なんかこう自分でどこを回っていくか、どこ回って誰見るか考えていくっていう、いろんなステージで同時にやってるから全部見るのなんて不可能なわけなんですよ。これフジロックとかでもそうなんですけど、で自分なりに考えていって回るっていうで、なんかあって見れなくなってまた別のところ回っていくとかっていう、そういう予定変更とかもあったりっていう、まあでもね、1日楽しめることは楽しめたんですよ。すごい楽しかったですよ。まあなんかね、ベイビーレイズジャパンとかね、僕は1回ベイビーレイズジャパン1回目のステージは見たんですよ。まあそこでは何もなかったんですけどね、まあなんか2回目の出番で、まあちょっと良くないことがあってっていう、まあ良くないことがあって、で女の子がメンバーが泣いちゃったっていう、なんていうかな、ベイビーレッズジャパンの夜明けブランニューデイズって曲で、オタがサイリウム投げるんですよね。危険行為なんですけど、これね、ずっと前からではないんですけどね、投げるんですよ。まあサイリウムっていうのは光る棒ですよね、ペンライトで、これね投げるんですよ、投げるようになったんですよ。で24日前日もあったんで、で25日はまあリーダーが拳だけでって言ったんですよね、歌う前に。まあ遠回しに投げんなよ、投げないでねって言ったんですけど、まあでも投げたんでメンバー号泣っていう、いやーむねえ、なんであんなことをするのかっていう。まあでそれでこれは後日なんですけど、これはまあ後日なんですけど、まあライブポリシー追加っていう、まあだからサイリウムペンライトの使用は禁止っていう、まあこれはどうなるんですかね。まあここら辺はまあサイリウムペンライト使用が全部あかんのか、投げんのがダメなんかわかんないですけど、まあだから問題になってたけど治らないんでもう禁止しますっていう、こうね、厄介ですよね。厄介って呼ばれるピンチケとかでもいいんですけどね、ピンチケって呼ばれたりするんですけどね、厄介とか、まあ迷惑行為するっていう、いや本人は楽しいんですよ。でこういう人らのって俺が楽しかったらいいっていう、楽しんだもん勝ちっていう、迷惑は考えてないっていう、まあだからいろんなところでいろんなオタが厄介がやらかすっていう、いやーなんかすごいね、あ、なんとかならんのかなっていう、結構いろいろ見ましたけどね。 虹のコンキスタドールから始まって最後は電波組見てでグランドフィナーレっていう、まあね、初めて見たやつでね印象に残ってんのは超特急、超特急すごかったよね。男のグループなんですけどね、スターダストのメインダンサーバックボーカルっていう、エグザイルと位置が逆っていう、真ん中にダンサーで端っこにボーカルっていう。いや超特急出た時ね、女の人の数がすごかったですけどね。で超特急いなくなったらもうストロベリーステージから女の人一気にいなくなるっていう。であと生ハムと焼きうどん、結構一部で話題の歌と寸劇っていう、楽しかったですよね。15分の出番ですけど客をいじったり寸劇やったりっていう、あなんかまた見たくなるなっていう。まあ全部ね事務所に所属せずに全部自分らでやってるっていう、舞台とかの交渉とか、あだからまあライブハウスとの交渉とかもっていう、まあ、ここら辺はねいろいろ言われてるんですけどね、まあ、あくまで個人的にはなんですけどね、まあ、ここら辺は、まあ、どっかの事務所とかレコード会社の方が表立っては名前は出してないんですけど、まあお世話してるんじゃないかなっていう。それでもねあの子たちの凄さに変わりはないんですけどね、まあ表に名前は出してないけどお世話はしてるんちゃうかなとは思ったりはしますね。でもね不思議な空間ですよね。特典会ね、握手会とか接触イベントの時はすごいがっつくんですよ。みんながっつく人もいるんですよ。なんですけどそこら辺を、そこら辺アイドル歩いてるんですよね、歩いてるんですけど、それ歩いてるアイドルには決して話しかけないっていう、すごい、これはマナーがあるの、マナーがあるのかどうなのかっていう、いろんな楽しみ方ありますからねフェスは。まあでも人に迷惑はかけずにっていう、まあそれにつきますよね。黙認し、なんかね、何も言わないからやっていいとかじゃなしに、その、これやったら迷惑かかるんじゃないかっていう、そこら辺が欠如してるっていう。ね、結局これ、結局好き放題やっていったら、どんどん規制入ってガチガチなって、言うたらもう最悪な話、もう、ライブ始まりました、客は立ってるだけで、もう飛んだりするのも声出すのもサイリウム振るのも禁止ってなことなってもおかしくないですからね。もうどんどんどんどん規制厳しくなっていったらっていう。だからね、その楽しい現場を作るのはアイドルと運営とオタ、お客さんなんですよね。この三つが、の思いが重なって初めて楽しい現場ができるっていう。お互いを思いやってっていう。お互いに敬意を表してっていう。だからね、もうちょいね、まあ結局ね、まあ厄介とかってね、まあ厳しくなってきたら、楽しめなくなってきたら他の現場行くんでしょうけどね。いや、君はそれでいいけどって話なんですよね。そのアイドルのオタはどうすんのっていう。お前らいなくなったと規制で厳しくなった現場で、に行かなきゃいけないんだよっていう。だからほんま、いろいろね、お互い思いやってってことしか言えないですよね。楽しんだもん勝ち とか目立ったもん勝ちではないんですよね。あくまでアイドルがいて、それを応援して、でそれを支える人がいてっていう、結局ね、誰かだけ、どっかだけが突出しても変な感じになるしっていう、やっぱ手を取り合って、でみんなで楽しい思いして帰ろうっていう、誰かだけ楽しい思いじゃなしに、みんなで楽しい思いしてまた帰宅なるようなライブにしようねって思ったりしますね。では今日はここら辺で終えたいと思います。お相手は JK でした。